このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして私のお相手をしてくださるのは
シンガーソングライターのタラです。浜崎さん、
はい、
私たち2人が担当するなにわ体感、見たことない大阪、なんと2回目です。
はい、2回目です ね。もう前回はね、何が何だかわからないというか、もう冷や汗が私ずっと流れてたんですけどもあっという間に終わってしまったんですが、今回はもう少しね落ち着いて、進められればいいなと思っております。タラさん、今日も私をリードしてくださいね。
そんな状態やったんですか。
いや、
あの浜崎さん、もうすごく落ち着いてらっしゃった、はい、と思うんですけど。
ありがとうございます
まあそういう私もまだまだ慣れてないしね、はい、浜崎さんにのびのびと喋っていただけるように頑張ります。
ありがとうございます、はい、2人で楽しくやっていきたいと思います、というわけで、視覚障害を持つ私浜崎雄三とシンガーソングライターのタラさんの2人でお送りするなにわ体感、見たことない大阪、
今から30分間どうぞお付き合いください。前回もお話ししたんですが、
はい、
浜崎さんと番組をやらせていただくにあたって、
はい、
浜崎さん調査させていただきましたでしょ。私、
そうなんですよ本当によく調べてくださってね、もうありがたいやら恥ずかしいやら、
前回の放送をお聞きになっていないリスナーさんのために、今日もちょっとね調査結果をお話ししようかなと思うんです。
ありがとうございます、
はい。浜崎雄三さん、現在は展示図書館にお勤めしながら、視覚障害者の間では若手のホープとしていろんな団体で活躍されています。
恐縮です。
で、講演活動もなさってるんですよね、
はい、
そして趣味も夢もたくさんお持ちで、阪神タイガースの大ファンで、
はい、
甲子園にもどんどん行く。
今年も行きました
い、はい、で、買ったら大きな声で六甲おろしを歌う。
そうなんです
で、楽器のレパートリーも幅広く、ドラム、エアロフォン、インスタコード、そして鼻歌
花笛ですね。
花歌、あ、ごめん、はい、花笛や、ね、ごめん。
いい音ですよ。
そうです、すごいよね、はい、花笛ってね。
楽しいですよ。
いや、また聞かせてね。
お願いします、
ね。で、食べることも大好きで、
はい、
最近メタボに悩める男子。
その通りです。
そして笑顔がとっても可愛い。どうですか。こんな感じで。
いや、もう自分のね笑顔は見えないんでわからないんですけれども。
あ、そうかそうか、
はい。でも、あの、かわいいよ。ありがとうございます。はい、改めて自己紹介をしますと、私は万博公園のある、大阪府の吹田市の出身です。生後8ヶ月で、見えなくなって、現在は光もわからない全盲です。点字を使っていまして、視覚支援学校、まあ、当時の盲学校ですね。学んだ後に、地域の高校、そして大学、職業訓練と、進みまして、現在は点字図書館で11年目を迎えています。このリスナーさんの中にもね、サピエというネットの図書館があるんですけども、ご利用の方もきっと行ってくださるのではないかなというふうに思っています、
サピエ、
はい、サピエンティアという、まあ、言葉のね、あの略称なんですけれども、ネットでいろんな図書をこうダウンロードして使えるというサービスがあります、
なるほど。
で、私ね小学生の頃からもうラジオが大好きで、はい、いろんなワイド番組、野球の番組、野球のね放送も聞くことがありますけれども、本当にこの、今度はあのお話しする立場ということで、ずっと生まれ育った大好きな大阪の魅力を皆さんと一緒に味わっていきたいなというふうに思っています、で、せっかくね私のことをこうして調べてくださったので、私もね、負けじとタラさんのことは、お調べしましたよというお話を前回しました、
はい、
シンガーソングライターのタラさんのキャッチフレーズ、皆さんぜひ覚えていただきたい、団塊世代の妹ですよね。
そうそう、
はい、団塊世代の先輩たちにモテモテだというタラさんでございます。
いやいやいや、
ね、タラさんね音楽活動を長く続けてこられて、オリジナル曲もお持ちです、本当にたくさんいい歌をねカバーされていて、人にこう提供する歌も作曲をされているというふうに伺っています、
はい、
で、イベントのね司会をなさったり、FM 放送で レギュラー番組を持たれたり、はい、憧れますね、はい、そして YouTuber としてもご活躍で、うん、YouTube チャンネル、はい、お持ちなんですけども、はい、前回触れました登録者数は249人でございます、うん、
やっぱりそれがオチやね、はい、
これちょっとね印象に残りましたね。
249人ってなんかもうほんま少ないやんか。
いや
これでもね、私ね最初ね40人ぐらい行った時はね、はい、いやなんか一クラス分の人が登録してくれたんやって感動したんですよ、でなんか気がついたら200人とかね、うん、順番に行って、うんうん、はい、だからね本当はね249人でも本当に恐縮なんですけれども、でも本当の YouTuber の方って何十万人とかすごいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからねそれぐらい行くまで、うん、浜崎さんの力をお借りしながら、はい、ちょっと増やしていきたいななんてね思ったりしてるんですけれども、今浜崎さんから素敵なご紹介してくださったでしょ、
はい、
まあ、それだけでも十分なんですけれども、はい、まあ、あとちょっとだけ補足させて いただきますね、は
い、
前回もお話しさせていただいたんですけれども、まあ、このねシンガーソングライターとして歌の活動をしているおかげでですね、うん、ラジオ番組とかに呼んでいただいてね、ええ、でまあそういう感じでパーソナリティに実はなれたんです、
はいはい、
そのゲストとして行ったことによって、うん、そこのプロデューサーさんからの提案で、うん、やってみませんか、うん、ということで、うん、ラジオパーソナリティもなれましたし、
ね、
またそうそうそこで、うん、まあ、ラジオをやることになって、うん、ラジオ大阪さんとかではね、
はいはい、
声優としてもね、やらせてもらってて、それはね、はい、ジョン道坂とジョブ猫の不思議な部屋っていう、まあ、タイトルやったんですが、私は猫役になってね、なんとかだにゃーとかって言ってね猫役でね、
はい、
やらせていただいて、そういった意味では声優までやらせていただいて、うん、あとその先ほどおっしゃっていただいた人様への提供ですね、うん、その社会企業の方にね、はいはい、作らせていただいて歌ったりね、あとはラジオのジングルですとか、うん、そういうのも作らせていただいたりしてるんですけれどもね、うん、まあ私はなんかその請願者って言ってもね、うん、老眼なんですよね。
はいはいはい。
いやもう本当にね、うん、今日も眼鏡持ってこようか迷ったんですよ、でも、まあ、今のところ裸眼でちょっとしたこの資料はね、うんうん、見せていただけちょっと、はい、うん、やることができてね、
はい、
あ、よかった、私の老眼も進んでないなってそういう感じでね、
そうなんですね、
でね、この番組のパーソナリティ、としてこの素敵な浜崎さんとね、パートナーになっていただいて、はい、せっかくねこんな素晴らしい方とご一緒させていただけるんだから、いろいろと学ばせてもらってね、
はい、
でリスナーの皆さんにも楽しく想像しながら聞いていただいて、うんうん、
はい、
お互いになんていうかな、垣根を取っ払うっていうかな、うん、なんかもっともっと近づきたいなってね、
うん、
こう共に生かし合える社会になってほしいなってね、うんうん、なんかこう密かな夢を抱き始めました、
ね、
そうそう、そういう感じでね、これからも番組進めさせてもらいたいなって思ってます。
いやもう本当にね素晴らしいなと思いますし、うん、ね、もう皆さんねちょっと聞いただけると多良さんのこの経歴をですね、
はい、
もっともっと私はね放送の中でも、はい、お聞きしていきたいなというふうに思いましたし、
うん、
まあ、何よりもですね、
はい、
この多良さんのね、うん、魅力を発信してですね、
はい、
YouTube チャンネルをやっぱりよくっててすごい大事だと思うので、
はい、
ね、登録者数をですね、
はい、
どんどん増やしたいなと私は思ってますので、魅力ながら、
はい
はい、私も、応援をできればと思っておりますので、はい、
ありがとう、もうめちゃくちゃ嬉しいです、
ありがとうございます。
頑張ります。でも一緒に伸びてきますよね、
はい、よろしくお願いいたします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて浜崎さん、
はい、
今から私たち2人が担当するコーナー、なにわ体感モーラの旅のことをリスナーの皆さんにご紹介しておきましょうか。
はい、そうですね、なにわ体感モーラの旅というタイトルだけではちょっと分かりにくいですもんね。
そうですよね、
はい、
ね、まあ、ざっくり言いますとね、街をブラブラするテレビ番組たくさんありますよね。
ありますよね、
うん、その音声版っていう感じかな。
そうなんですね、
うん、
じゃあ今から街ブラに行くということですかね。
うん、 うん、行こう行こう。
行きましょう。
うん、ちゃんと歩きやすいこと履いてきてくれた。出ちゃいますやん。
これはノリツッコミですよ、これは。
ちょっとお恥ずかしい。では、仕切り直しまして、なにわ大観モーラの旅は、観光など街の情報が書いてあるチラシやパンフレット、フリーペーパーを隅から隅まで読んでみるコーナー。視覚に障害がある浜崎さんがツッコミを入れるので、目が見える人も見落としていたことも改めて気づかされる。街を旅してる気分になる30分ですよ。
はい、そうなんです。ラジオ版の街ブラ番組ですよね。
浜崎さんは、はい、テレビの街ブラ番組は
時々あるんです、
うんうんうん、
これは朝の関西テレビさんですかね、
うん、
用意どんですとか、うん、あとはNHK さんになると思うんですけど家族に乾杯、うん、歌がいいんですよこれね、
いいよね。、
というのを時々、うん、食事しながら聞くということがあります、う
ん、でもねそのちょっとしたジェネレーションギャップ感じます、
はい、
私の世代だったらね、ええ、隣の人間国宝さんとかそういうんじゃなくて、ははは、ええ、毎日放送のね、ええ、夜はくねくねっていうのあったんですよ。
夜はくねくね、
うん、これを思い出すんですよね、
はいはい、
もうこれはね街ブラ番組の走りかもしれません。
あ、
うん、
住純一さんですかね。
ちょ知ってんの、ちょ待って。
住さんの私お声とかはね存じ上げているんです、うん、ただこの夜はくねくね、まあ夜くねかな、夜くねっていうのはちょっとわからないんですよね、うん、どんな番組か。
ちょっと待って、
はい、
なんで夜くねって縮めて言うの知ってるの。
ちょっと縮めてみたんです。
まあその年齢のことはこっち置いといてね、
はい、
なにわ大観モーラの旅、うん、スタートしましょう。
はい、お願いします、はい、
じゃあね前回このコーナーの第1弾は大阪観光局というところが出してる大阪観光局公式ガイドブックを取り上げたんですけれども、はい、今日はその続きです。
前回はね表紙とその裏のページをね読んでいただいたんですけれども、
うんうん、
この隅から隅までってすごいボリュームでしたよね。
いやパンさん本当ね隅から隅まででね、うん、このパンフレットねなんと68ページもあってね、うん、これも本っていうかまあ小冊子、
そうですよね、
になりますよね、
はい、
でサイズは英語サイズで、うん、縦が21センチ横15センチの、まあ、分厚い小冊子なんですけどね、うん、前回はこのうち2ページ全体の 3% しか読めてない。
3% か、
先長いわ。
本当です ね、うん、でもこのね表紙のイラストであったり、
うん、
タイトルのこの文字のね、
うんうんうん、
まあ、大きさですとか書体ですとか、
うん、
あと色使いですね、
うん、
写真のねご説明とかですね、
うん、
これはねやっぱり見えていない私、まあ、リスナーさんもそうかと思うんですけれども、うん、非常に細かくね伝えてくださったのでとてもよくわかりました。
いやもう、はい、まあ、そう言ってもらえたらもう食われる。じゃあね続き読みましょうか。
はい、お願いします、
はい、今日は3ページ目からいきますね。
はい、
そうそう、その前にね前回これなんていうもんやろうっていう4文字あったの覚えてます？
覚えてます。 何楽勝でしたっけ、なんかちょっとこう、うん、記憶楽勝っていうのが私はすごく頭に残ってるんですけども、うんうんうん、感服楽勝か、
うんうんうん、
はい、逆なんかどっちから読むのかなとかっていう話でしたね。そして四角いこのハンコみたいなデザインもあるよというお話もしてくださいましたよね、
うん、すごい覚えてくれて、そうそう、それそれそれがね分かったんです。
あ、分かったんですか、
うん、っていうかこのね、はい、収録前に下読みしてたらね、
ええ、
なるほどそういうことかって思ったの。
あ、そうなんですか、うん、
多分合ってる。
お、
うん、知らんけど。
出ましたね。
これね読み方は感服楽勝です。
あ、感服楽勝なんですか、
多分、知らんけど。でね、このパンフレットに掲載している情報をカテゴリー分けするための4文字で、うん、見出し的な用途で感と服と楽と章が分かれてるんですね、これ使われてて、
うんうんうん、なんかこう分かったような分からないようなカテゴリーですか。
そうそう、でもうちょっと説明するね、
はい、
まず感で、そこに補足されてるのは、
はい、
感動に出会う大阪のグラフィティ。
あ、はいはいはい、
うん、次に服ね、
はい、
この補足は幸福に酔うグルメ&ショッピングの楽園。これね幸福の幸っていうのはね、うん、口っていうのをこれ当て字にして幸福と読ませてるよね。
これコピーライターさんいい仕事してはりますね。
にしてるよね、
口か、
うん、
なるほど。この次は楽でしたっけ。
そう、この楽、
はい、
ここには楽しい大阪まるっと体験。
あ、これは結構そのままなんですね、
うん、
割とそのまま。
そのまま。そうそうそう。そして4つ目の漢字は笑うの章ね。でここには回る、広がる、笑顔弾ける、時空の旅。
あれこれよし、うん、私 お笑いだったら吉本とかそっちかと思ったんですけど、うん、結構普通な感じの書き方ですね。
ほんまやん ね、
うん、ちょっとお笑いの聖地大阪とかね、
うん、
880万人がボケて突っ込むとかですねなんか私はそういうのをちょっと想像してたんですけども割とあっさり系ですね。
あっさり系やん ね、880万人がでも ボケて突っ込むマジって笑いの感じなくなってるやん。
あ、なくなってますか、ね、そうですね。
まあまあまあとにかくそういうことで、うん、4つの漢字の謎が解けたというわけなんですよね。
これはあの大阪観光局に聞かなくても分かったということですね。
そうそう、自己解決、ね、
素晴らしいです、
うん、ということで前置きが長くなりましたけれども、はい、今日も隅々まで読んでみましょう。
はい、お願いします、うん、
では3ページ目から参りますよ。
はい、
このページは全体の約3分の1としては左側に目次、
はい、
だけど目次って書いてなくてコンテンツってね英語で書いてあるだけなんですね、うん、そして残りの3分の2はカレンダー、
うん、
これも英語
あ、
ね、これちょっとあの浜崎さんいっぱい突っ込んでね。
はい、わかりました、
はい、そんな感じのおしゃれなレイアウトなんですね、うんうん、で細かく読む前に書かれてある内容をサクッと説明しますね、
はい、
英語でコンテンツ、
うん、
まあ、つまり目次やね、でこれは3ページから65ページの内容が書かれてい
て、すごいですね、改めてね、うん、
でここも後で突っ込んでほしいとこいっぱいあるわ。
あ、そうなんですね、はい、
まあそれは後に回して先に読むと、はい、コンテンツの下に大阪城天守閣の写真、
あ、
うん、でそれがそうそうちょうどページの一番下の位置ね、
うんうんうん、
で、まあ、上に戻ってカレンダーの内容に行きます、はい、これカレンダーのスペースは全体を8等分に分けてあってね、で横に2ブロックかける縦に4ブロック、
はい、
これ1年を春夏秋冬、これ春夏秋冬の4シーズンに分けてね、はいはい、主な行事と、それらの行事を代表する写真ねが季節ごとに1枚載ってるんです。
たくさんありそうですね。
そう、ここまででご質問は、うん、
いや、コンテンツとかねカレンダーとかねこの英語を結構使っているのが、
うん、ね、う
ん、割とこの海外の方をね意識してはるなと思いつつ、
そうや、ね、
ちょっとね割とお年を召した方とか、
うん、
ね、私もそうですがあんまり英語得意じゃないとちょっとこう戸惑いそうだなというちょっと感想を持ったりはしたんですけども、うん、
いやでもやっぱりインバウンドでね観光局さんはよう考えてはる ね、
本当ですね、
映画も英語もちょいちょい入れつつね、
うん、なんかかっこよくきっと見えるのもあるんでしょうね、うんうん、
あると思う、
うんうん、
じゃあね、いよいよ隅から隅までの時間、はい、読みますよ。
お願いします、
はい、では参ります。コンテンツはこれとっても深いじゃない太い書体や、
うん、あ、目立ちそうですね、
うん、でその下に書いてある通りに読みますね、
はい、
大阪グラフィティ03特集グルメ05、
うん、
世界遺産日本遺産09、うん、大阪おもしろ体験11。
このあれですね、03とか09っていうのはページ数が書いてあるんですかね、
うんうんうんうん、
ね、今やっと気づきましたいや、になって
そうやね、なんかこう0がね、うん、ついててね、私もなんでついてるんやろうかなと思ったんですけれども、うんうん、これね、やっぱりデザイナーさんのこだわりなんかな。
あ、なるほど、
ね、みんなええ仕事してはるね。
本当です ね、
じゃあ続けますね、はい、スポーツ13、うん、伝統文化14、アートスポット15、で次はエリアガイドね、
はい、
モデルコース18、大阪市内北中之島21、南27、大阪城31、天王寺阿倍野33、うん、ベイエリア36、うん、で次大阪府域、南部38、北部41、東部43、マップ45でちょっと空いてクルーズ59、お得なチケット60、ホテル一覧61、観光案内所63で今度ね英語で書いてあるよ、
はい、
大阪コールセンター、うん、大阪フリー Wi-Fi、
うん、
これ64、そして最後これね路線図65以上。
さすがやっぱり大阪って広いなっていうのを改めて感じますよね。
ね
え。ねえ。でこの下に先ほどの大阪城天守閣の 写真があるというイメージですか。
正解。
おお、
すごい。浜崎さんすごい。一回聞いたら一回聞いたら覚えてくれて
やっぱりね、大阪城のねシンボルでね、春日が ねあのライブとかもね、できるエリアとかありましたよね。
そう、じゃあね、カレンダーのエリアに行くね。
はい、お願いします。
まず一番上におしゃれな筆記体みたいな書体でね、はい、カレンダー、これ英語よ、はい、でその下に写真、これは大阪造幣局の桜の通り抜けの時の季節の写真かな。
あ、有名ですもんね。
で写真の右横に3月から5月の行事が書いてます、でその背景にうっすら春とね、大きめの字があしらわれてます、で写真と行事が書かれてる部分はどちらも7センチ角の正方形の範囲に収まって横に並んでます、で内容ね、3月大相撲3月場所中旬エディオンアリーナ大阪、
これは行事の名前と開催時期とあと場所が出てくるということですね、
そう、その順番ね、文字の大きさは行事の名前が大きくなってますね。次は日本橋ストリートフェスタ、中旬日本橋、で今度4月、お田植え神事、これは13日熊田神社、堺刃物祭り、中旬、堺市産業振興センター、造幣局桜の通り抜け、中旬造幣局、そして5月高槻ジャズストリート、3日4日高槻市、万博記念公園ホタルの夕べ、下旬から6月初旬万博記念公園、
本当に行事がすごい目白押しですね。
本当
ね、やっぱ知らないのもあるなと思いながら今聞いてまして、あとねやっぱりジャンルがね結構バラバラというかね、音楽があったりね、先ほどの相撲のスポーツがあったりとかね、の聞きながら思ったんですが、はい、
いやこれはね私もあの同じ感想ですね、じゃあ続けますね、次は夏の情報ですね、塊としては2段目です、春は左側に写真やったけど、夏は、左側にあの行事が書いてあるんですね、でこの互い違いのデザインになってます。
あ、これは読むときにちょっと、見るときですかね、分かりやすそうですよね、
そうこう内容がねパッと入ってきやすいデザインかな。じゃあ読むよ。
お願いします。
はい、6月お田植え神事、14日住吉大社、このお田植え神事は神社が変わって2回あるんやね、
そうなんですか、
これさっきは確か熊田神社やったかな、
そうでした ね、あ、本当だ、
で次は愛禅祭り、30日から7月2日愛禅堂、そして7月生玉祭、11日12日生国玉神社、これ通称生玉さんやね、
生国玉って言うんですね、初めて知りました、
そして天神祭り、24日25日大阪天満宮、で住吉祭り30日31日8月1日住吉大社、そして8月ね、かがりの部学、4日四天王寺、なにわ淀川花火大会、初旬
です、ね、
重曹中津周辺、でこの行事の右横にね、なにわ淀川花火の写真ね、これね、どこから撮影してる写真かな、淀川にかかる橋にね、ものすごいたくさんの人がいてはってね、ぎゅうぎゅう詰め、これね、きっとコロナ前の写真やね、
これなんかデートとかでね行ってそうですよ ね、皆さん
ね
やっぱりね夏はね今年復活ね、あのしたと思うんですけど、花火と祭りってね、いいですよね、
まあそれもね一つずつと掘り下げてみたいね、
本当です ね、
お祭りとか今度ね花火とかそのパンフレット、手に入れよう、
ぜひお願いします、
じゃあどんどん行くよ、今度は秋ね、左側に写真ですね、これはだんじり、岸和田かな、だんじりとハッピーを着た人がたくさん写ってます、でねハッピーの背中に大きたって書いてあるから、やっぱり岸和田のだんじりかな、
有名ですもん
ね、でその写真の横に行事が書いてます、背景にまたうっすら秋の文字ね、9月布団太鼓、初旬から10月初旬阿口神社、これ開く口って書いてね、阿口神社、でだんじり祭り、中旬から10月中旬 岸和田市、貝塚市、
お隣ですね、
これは忠岡町ほか、で四天王寺周期彼岸へ、これは中旬から下旬、四天王寺、で次10月平岡祭り集合祭、14日15日平岡神社、そして岩脇山頂の花すすき、中旬から11月中旬河内長野市、そして11月ドイツクリスマスマーケット大阪、これ中旬から12月25日、梅田スカイビル、新能祭22日23日宿儺彦名神社、
秋もやっぱりお祭りが多いなっていうのは ね、すごくねこれからの時期ですけれど、どんなお祭りなんだろうなとこうちょっと想像しながら聞いててね、ね、ぜひ行ってみたいなっていうのも、思ってた、たんですけどね、楽しそうですよね。夏とはまた違った楽しみがね、ありそうですね、でこのね田原さん読んでた中にね、すごく一つおやと思ったのがね、岩脇山頂、花すすきってありましたよね、この、植物の名所だと思うんですけど、なんかたくさんあるね、あの他にもいろいろあるんでしょうけれど、なんでススキなんやろうって私ね思って、あのそれをこうあえてこれをなんか載せはったのは、あ何かきっと理由があるのかなと思いながら聞いていたんですけれども、
いや本当確かにそうやんね、なんかこういう選んだ理由とか知りたいよね。
そうですよ ね、
ねまたこれ観光局さんに一つ聞くことできたね、
本当ですね、楽しみです ね、
ね。ところでまだ時間大丈夫かな、
あちょっと確認を、
なんか冬まで読んでないけど、
タラさん名残惜しいんですが、そろそろ時間のようですよ。
え、なんでわかんの？
あ、私はあのいつもお話をするときにですね、展示ディスプレイという機械を使ってるんですけれど、そこにあの時計が内蔵されてまして、指先で今時間を確認したんです。
いやもうな、もう何でもできるやん浜崎さん。いやすごいわ、
展示のおかげです本当に。
ほんま、じゃあもうやっぱり今日はね1ページも読まれへんかったけど。
あ、そうか、そうですよね。でもね、あの隅から隅まで、春夏秋のね、いろいろなこう行事などを知ることができて、私もこうもちろん初めて知ったこともたくさんありましたし、また今日もですね好き勝手に突っ込ませていただきまして、とても楽しいひとときでございましたので、またタラさんね次回以降も、ゆっくり行ければいいなと思ってますので。
そうやね、はい、ゆっくり行こうね。
はい、お願いします。
というわけで浜崎雄三さんと私タラの2人でお送りした何は体感見たことない大阪、おしまいの時間が近づいてきました。
タラさん今日も私はまた好き勝手に喋ってしまいました。
なことないよ、なことない。
ね、でもあのこうしてパンフレットをね制作しておられる皆さんのことを私ね改めてこうリスペクトしているんです。
本当や ね、
ね、もう本当にこれだけの情報を詰め込んで、もう写真もそうですしイラストもそうですし、字の大きさもそうですし、すごく大変なことだと思うんですよ、だからあのリスナーの皆さんにもぜひ温かい心で、あの聞いていただきたいなというふうに思っています。
そうですね、まあ、このコーナーの趣旨をご理解くださって、目が見えないからこその浜崎さんのツッコミをお聞きいただければ幸いです。
お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。さてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
というわけでリスナーの皆さん、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。